真理を求めます、私たちはあなたから離れては何一つできません、でも父が私の名によって使わす聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また、私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。主イエスよ、感謝します。私たちを御霊、真理の御霊によって教えてください。ハレルヤ。それぞれの、心の鍵をあなたがお持ちです。そして御霊によって啓示してくださいますよ。お願いします。父が与えるのでなければ人は何一つ受けることはできません。どうぞ私たちが口を大きく開き、そしてあなたが語ってくださる真理を受け止めることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。感謝します。
肉ということについて、ちょっと、今日は分け合いたいなと思うんですけど、肉と霊ってありますよね。で私たち、 肉の思いというのを聖書で見ますね。で、肉の思いと霊の思いというのは相反するってありますね。で、何が肉の思いかね、もちろんなんか、欲情とか、と怒りとか許さない思いとかそういうのは明らかなんだけれども、でもちょっと分かりにくいっていうかね、あ、これが肉の思いだったとは知らなかったっていうようなことも後で、あ、これは人の思いであって、神様が言っていたことではなかったんだなっていうようなことはいくつも、こう、御霊が掲示してくれるとね、気づくことってあると思うんですよね。で、私たちが特に良かれと思っていること、また聖書の言葉でもね、それがバックアップされているね、思い込むとちょっとタチが悪いんですよね。だからもう絶対そうだってね、確信を持って間違っちゃう場合があります。で、
独善的になりますからね。
そうですよね。まあそれは、あ、そんなことあるのってね、ね、やっぱりイエス様ご自身がその肉によるバッシングを受けたわけですよね。本当に当時の宗教家たち、こぞって死刑死刑に値するとしたわけです。で、それは一応聖書を知っている当時の権威者たちによって彼は死罪とされたんですよね。他でもない、聖書を知っている人たちが彼を死刑にしたんですね。で、私たちも私たちは新約聖書を知っているから、あ、そういうことはないだろうというわけでもないですよね。かなりの虐殺がキリストの名のもとに、なされました。中世のね、魔女狩りというのは本当に教会史にそういう汚点を残してますよね。
十字軍遠征もそうですよね。十字軍遠征、
そうですね、そうですよね。キリストの名によって、名のもとに十字架を掲げてそれをしてきたわけです。で、今はそれはないかというとそういうわけではないですよね。人は同じですよね。思い込みがあり、こういう神学と聖書解釈、教義のもとにこれは完全に間違っていると対抗していく中に、怖いことがあると思います。良かれと思って絶対こうだとそれこそ固執してしまうときに、神様に、委ねるっていうことが難しくなっちゃうんですよね。自分のこの、尺っていうか、王様が昔こう尺を持つじゃないですか。で、その尺でこうアルタシャスタですか、エスタにこうね、尺をこうやると生きて、そうでないと死んじゃうっていうね、この判断のこの杖っていうか権威の杖ね。で、自分たちもその権威の杖っていうかね、その判断の杖が本当にもう絶対こうだって思うと、神の杖ではなくて人間の杖でね、物事をジャッジしちゃう、それって怖いだなと思うんですよね。でも全てをね、神様の御手に委ねると私たちは楽になります。私たちが裁かなくていいんだ。それは私たちが良し悪しを私たちが判断しちゃいけないということではないです、ね、 善悪を知る気っていうのが悪いということではないんですよ。善悪を知るっていうのは私たちは必要なんですよ。まあ、今日なんか他の人からちょっと質問があったんですけど、善悪を知る気が悪ではなかったんで、それを食べちゃいけないということに対して、食べたという、神はいけないよって言ったことに対してしたから、それが罪なわけ。神のこれは食べないでねって言ったことに対して食べるという、ね、悪魔のその頭の方を信じて食べるということが悪なわけです。不従順が悪なんですね。でも神の知恵のもとに、ね、善悪を知る木を食べたので、私たちは善悪を知ることができるようになったんです。食べなければエデンの園にいたんですよ。でも食べてしまったんで善悪を知ることになったんです。でも出されたのは不従順したからです、ね、で不従順して世に悪が入ってしまったので、私たちは善悪を見分けながら生きていかなくちゃいけなくなったんです。でもそれは神様の知恵のもとに、命の木の方ではなくて、なぜなら罪が入った状態でいつまでも生きちゃダメでしょ。罪が入った状態で罪を永遠にさせたら良くないじゃないですか。だからこの命は、この肉の命は絶たれるべきなんですよね。今日ちょっとこのクラスが始まる前に、死にたくても死ねないというのは本当に呪いの一つだってね、うん、ありますけど、この肉はパウロも言っているように、私はなんと惨めな人間だろうって言ってます、自分についてね。パウロさん非常に悪かったんだねって、私は自分についてそんな、ね、否定的な思いにはなれないんだけど、私ってすごくいいところあるんですけど、みんな気づかないかもしれないんだけれど、そういうおめでたい人もいるかもしれないんだけれども、
ずっと昔そういうおめでたい人が私もです、ね、そこまで悪くないなと思ってた。
パウロさん悲観主義だねって言われて、もうでもこの肉には何の良いところも入ってないっていうのが、うん、まあ彼が新約聖書だいぶ書いてますけど、うん、それが、まあ、メッセージですよね、うん、でじゃあ何も良くないものってやっぱりじゃあそれは葬った方がいいですよね。良くないものは葬る、ね、腐るものは土の中に葬りますよね、
うん、
動物の死骸も私たちは納めます、土の中に。で同じように私たちもこの、臭い匂いを発するこの肉を葬らせる、ね、キリストと共に葬るっていうのはそういうことなんだと思うんですよね。でキリストと共によみがえるっていうのは、キリストの御心を行うためによみがえるんですよね。そのキリストの意志の中に私は生きる、それ以外のものは死んでしまったんですよね。キリストがそれを背負ってくれたんですよね。でキリストは罪の家に死んだんだから、私のその腐敗する部分もキリストと共に地に埋められるべきなんですね。で、キリストと共に私は永遠に生きると主張している人たちっていうのは、自分は過去はもうないですと。過去はもう罪が洗い清められて、その自分に対するその、罪の証書というか、あなたはこれをしてこれをしてこれの罰に値しますというのを全部消してくれると同時に、その古い人はもう死んだんだということになるんですね。 キリストが私の全ての罪を背負って死んでくれたっていうのは、私はもはやその罪にもう委ねませんということなんですよね。
うん、
ね、うん、だから罪から自由になって新しく生きれるんだよということが、キリストと共によみがえる、キリストと共に生きる、生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちにあって生きているということを言っているんですよね。でもなかなか死ねない部分っていうのもありますね、
うん、
そしてまた蘇ってくる、霊が蘇るんじゃなくて肉が蘇ってくる時があるわけです、うん、そうね、だからパウロはね、置いてあるね、また私は自分の体を打ち叩いて、そして他の人に述べ伝えながら自分が失格者にならないように、私たちは信仰に立ち続けて、この罪の思い、肉の思いに委ねないという、ね、霊によって肉の思いを殺すということですよね。肉の思いではなくて霊の思いに従うという、そういうのを選択し続けるというですよね。で、神の恵みによって、恵みという言葉がたくさんありますけど、恵みによって私たちはそうすることができる、ね、神の助けによってそれを超越していけるということなんだと思うんです。それは肉の力ではなくて、私たち祈って、そしてより頼んで、そしてもう私のために死んでくださったキリストのために私は生きているんだというところに立って、日々生きていくということなんだと思うんですよね。
日々自分の十字架を持って私に従ってきなさいって、
うん、そうですね、
おっしゃった、ね、イエス様、
うん、
ね、過去の自分とか過去の罪を全部葬り去って、そこに置いていければ一番楽なんだけど、やっぱりこう蘇ってくるんですよね。
そうですよね。
だからやっぱり毎日のことですよね、
うん、
それって生きている間、
うん、そうですね。そしてその試練とか、
うん、
災いとか、
うん、
ね、この世では試練があるってあるじゃないですか、
うん、
私たちこの肉を持って生きている間、うん、試練で満ちてるっていうのが人生ですよね。ある面ではこの試練とか大変さっていうのは、神の恵みなんだと思うんですよね。私たちが肉にあってあまりにも強くならないように、肉の思いでこれで大丈夫だと思い込まないように、神様はこの地上での生活をうまくバランスしてくれてるんだと思うんですよね、うん、でそれは自分にとってもそうだし、また他の人にとってもそうなんですよね。他の人が苦しみを通過している時、ああ早くこれを軽減してあげたいという気持ち、そしてまたこのまま進んでいったらね、大変 なのにって思う、
うん、
ね、でも苦しみを通してしか学べないことってあるんですよ ね、例えば自分と同じ過ちを犯そうとしている時、喋ることはできるけど、その人に綱をつけてね、
うん、
ダメだって言ってね、行かせないようには、まあ、することもできるかもしれないけれど、学べない、ね、詩編の中に、苦しみにあったことは私にとって良いことです、それによって私はあなたの規定を学ぶことができましたっていうね、各自が神様の前で 聖なる神の前で生きるということは、恵みにあって許されて生きるということがどういうことであるかということを各自が学んでいく必要があるんですよね。いくらその素晴らしい人がいて、いろんな試練苦難を通過して成熟した人がこうしたらこうなるんだよって言って解いてくれても、各自が自分で通過しないと学び取れないものっていうのがありますよね。だからそれも、でもこの暗闇や試練というのも神様のそういう知恵のもとにあるんだということですよね。ヨブ記もそうですし、また聖書に書かれているもろもろのそういう神の人たち、まあ、そこに記されている人たち、まあ、その人たちだけじゃなくて全ての人だと思うんですけど、人たちが通過する試練を通して神様は教えて成長させているっていうのが分かりますよね。だから、まあ、自分がこのままだと大変な状態に突入するんじゃないかとか、まあ、それで将来のことを考えると不安になるかもしれない。でも神様は私たちが何に耐えられるかということを知っておられるわけですよね。で、試練も私たちの益のため、神を愛するののためには、全てのことを共に働かせて私たちの益にしてくださるという神様ですからね。人は一人生きるということにためには何が必要であるかっていうのを神様はご存知なわけですよね。ヨブ記とか見ると、あなたは岩田抜きとか渡り鳥とか、彼らの、ね、何が食べ物を誰がどうやって与えているのか分かっているのかってね、ありますけれども、私たちは人間を外見とか肉ではなくて、肉が神の国を継ぐわけではないんで、私たちの心が何を本当に必要としているかっていうのを神は心見ておられるんで、だからそれに合わせた試練、また私たちにとって闇と思えるようなものっていうのも神様は計って与えてくださってるわけですよね。それを考えると、それら一つ一つがこう神様の愛の見てなんだっていうね、肉は欲しくない、そういうのは痛いものっていうのは、痛みの伴うものっていうのは欲しくないんですけど、それを使って私たちに気づかせたいものっていうかね、それがあるんだと思うんですよね。で、徹底的に肉のどの部分も、肉的な思いのどこの部分も神の国を継ぐわけじゃないんですよね。本当にそれっていうのは肉から来るわけじゃない、全く霊が神の国を継ぐわけ で、そこに新しい体が与えられるんで、本当に試されるっていうかね、霊魂の地上にある間の、これからね、主の日っていうのが今私たちは迎えようとしてますよね。主の日っていうのは主の来臨で主の統治が始まるわけです。私たちはそれを待ち望みますけれども、でも主の日ということについて、もし皆さんが検索して聖句を調べていくなら、恐ろしいことをたくさん書いてます。あなたは主の日を望むのかっていうね、主の日は恐ろしい、恐るべき大いなる日だって書いて、で人々は恐れおののくってあります。つまりこの肉は震えるんですよ。裁きに耐えないです。肉にとっては恐ろしいことです。 なぜならしたすべてのことを言い開きしなくちゃいけないし、そしてそれに対して裁きを下さって、そしてそれに終わりを告げてくれるんです。ある面ではその罪あるすべてのものっていうのに終わらせてくれるんで感謝なんですよね。新しく始めれるわけです、ね、それをずっと引きずっていかなくてもいいということです。でも終わりというのは終わりです。断念です。自分がこれは大切だと思っていたことも全部手放して、そして裁かれて清められるんです、ね、あなた方の中にまだ死んでないものがいるってイエス様がおっしゃいましたよね。イエス様の弟子たちのにイエス様が言ったんです、ね、あなた方の中にまだ死んでないものがいるって、ね、イエス様に従っていくってことになってたんだけれど、まだ自分に死んでない、まだ自分の考えに死んでない、ね、結局自分の良かれと思ってしたもの、多分ユダのことだと思うんですけども、いやイスラエルの国の復興のために、ね、イエス様はもっとその奇跡をこういうふうに使ってローマ人たちを追い払うべきだとか、ね、いろんな考えがあったと思うんですね、メシアの到来を待ち望んで、メシアはこのイスラエルの国を、ね、本当に復興させる、つまりどうかの国の征服された状態ではなくて、ダビデやソロモンの王の時のような自分たちの国がを自分たちで統治するという形をの待ち望んでだと思うんですね。でもイエス様がされることはそういうことではなかった、まあ、いろいろな思いが肉体的な思いをイエスに対して抱けたと思うんですけども、自分のそうした思いを捨てて従っていく必要があるんだけど、捨てないとイエス様を裏切ることになるわけです。そしてユダはそうしたんですね。だから先ほどですね、日々自分の十字架を背負って私に従ってきなさいって、自分の思いに死に、キリストの思いに生きるということですよね。でそのためには、ね、自分の肉には厳しい、そしてまたある時はね、自分の近い親族にとってもなんていうか嫌われるかもしれないですね。肉は肉のものっていうのを大切にしますよね。ある面ではそれは本当に自然なものなんですよね。なぜなら神様はそういうふうに親は子供を世話するようにしているし、でもそれで十分かというと、それを超えたものを神様は望んでおられる。動物でも、まあユダヤ人にとっては異邦人も動物みたいに見てたかもしれないけれど、そんなことは異邦人でもするではないか、ね、動物でも子供の世話はするわけですよね。でも神の天の父の異なるためにってあるんですね。敵を愛すること、神の子として生きることを学ぶ必要があるんです。そうするとその基準に生きていない場合、お隣さんとか自分の身内であれ誰であれ受け入れがたいでしょう。だからそこにイエス様が言っていたマタイ10章の36節ですか、家の者がその人の敵となるというようなことが生じちゃうんですよね。肉だけ考える人と、神様に従っていきたいと思う人と、そこにぶつかり合いが生じてしまう。でも私たちそこでこの地上のものっていうのは 好きであろうとなかろうと、また自分の肉も、また自分の命っていうのも、肉の命っていうのも過ぎ去っていくっていうのは、好きであろうとなかろうとそれは現実なわけです。神様はそういうふうに作っているんです。で、だからこの世と世にあるもの、また自分の肉の命にしがみつくということは本当は論理的だろうか。よく人生を考えてみる必要があると思うんですよね。で、自分たちの行こうとしているところ、ね、いや行こうとしているのは墓ですっていうそれを超えて、ね、私たちは永遠のことを考える、永遠の命のことを考えると、そして神様の御前に生きるということを考えると、これでいいんだろうかということをね、各自が本当に考える必要がある。そしてまだ自分に死んでない、まだイエス様に従うことが自分の人生の歩みでないなら、とそれも祈ったらいいなと思うんですよね。
やっぱり自分の人生どうやって使おうっていうことは、それ一人一人に
委ねられているし、一人一人ですよ
ね、それ自分にとって何が一番最優先することなのかな、
う
ん、
そうですね、
世間体とか、
うん、
あの皆さんが押し付けてくる価値観とか、
うんうん、そうですね、
うん、
主はこの聖書の言葉で言っておられるように、本当に私たち一人一人を本当に愛していると言っているんですよね。で、イエス様が十字架でご自身の命を下げられたほどに、つまり私たちが罪から解放されて神の子として生きれるようにされているんですよね。で、その祝福っていうのはね、神の子として生きれるだよ、神の子となる力をあなたは与えられてるんだよ、新しく生まれたんだよって言ってくださっているこの恵みっていうのはね、この恵みに生きれる、これを全ての人に与えてくださってるんだけど、それが尊いものだと思えない人にとっては何も恵みには思えないですね、うん、しかし信じる者にとっては、この十字架の言葉っていうのは素晴らしいものですね、なぜなら自分のその全ての罪、古い自分を後に残して新しく始めれるという約束であり、象徴ですよね、この十字架っていうのは、から信じるものとそうでないものっていうのに本当に違いが生じてきます。でも私たち信じるものにとってはますますね、この約束の言葉により頼んで、そして本当に主が帰ってこられる時までね、信仰を保って、そして主と共にこの恵みの人生を歩んで、そして主の御心を行いたいですね、
うん、
アーメン、感謝します、アーメン、主イエスよ、本当にありがとうございます、あなたが私たちを共にいてくださるので、闇も私たちにとってはあなたにとっては暗いものではありません、それでさえも、あなたの愛のうちに私たちに与えてくださった、素晴らしい恵みです、ありがとうございます、感謝します、どうぞ、あなたにあって生きれるように、古いものは過ぎ去った、身は全てが新しくなったのである、誰でもキリストにあるものにとってそうです、主を感謝します、ありがとうございます、ハレルヤ、今日の臭いという時間もどうぞ導いてください、エーメン、イエス・キリストの御名でお祈りします。アレルヤ。